I am grateful for the trust
to speak. 私は信頼を心から感謝しています。地上における真剣に対する信頼です。私はこの信頼ということを知っているので、本当に皆さんに対しても信頼を抱いています。私たちは信頼を主から受けています。そして信頼を受けて、私は今神の御名によって皆さんの前でお話をしようとしています。皆さんが神から真剣の力を受けるときに、そこで神に代わって話すことができるのです。私たちがどんな状況にあっても、神は私たちに真剣の力をお与えになることができます。ただ必要なのは謙遜に祈り求めることです。私は宣教師になったときに、私がもっと年齢が上になったときに、私は神のために働くことができるだろうというふうに皆さんは考えるかもしれません。でも私たちのために主は信頼を下してくださるんです。私は第二次世界大戦の時に、支部でたった一人の、執事でした。その時に、断食証し会の時に私の家に来たんです。兄弟たちが来ました。その時に、その場所は私たちの教会でした。私の最初のアサインメントは断食献金を集めるという責任だったんです。ところが13歳の時に家族はユタに引っ越し、大きなワードに集うようになりました。最初に受けた責任は家々を回って断食献金を集めることでした。封筒に書かれた名前の中にモルモン書の3人の証人の1人と同じ名前があることに気づきました。ドアをノックすると男性がドアを開け、私をにらみつけ怒鳴って追い返しました。私は意気消沈してその家を後にしました。もう70年近く経ちますが、その時何を言うべきか、どうしたらいいのだろうかと感じたのを今も覚えています。その日出かける時に信仰を持って祈っていたら、その玄関でもう少し踏みとどまり、笑顔でお会いできて嬉しいです、以前あなたやご家族がしてくださった献金に感謝しますと語るよう霊感を受けていたのではないかと思うのです。もし私がそのように語りを行ったとしたら、男性はもっとイライラして腹を立てていたかもしれません。悲しい思いの代わりに、よくやったという温かな承認を心と思いで感じながらそこを立ち去ったことができたかもしれません。準備する時間がない時にそのような瞬間が訪れることもあります。私はそれを何度も経験しました。それは何年も前に病院で起こりました。一人の父親から命に関わる重傷を負った3歳の娘の命があと数分しかないと医師から告げられたことを聞きました。神のしもべとして、彼女の頭の包帯で覆われていない部分に手を置いた私は、神が何を語られ何を行われるであろうか、そのことを知る必要がありました。主は何をしてくださろうとしているんだろうか。私の心の中に、娘は生き延びるという言葉が思いに告げられ、私はそれを声にしました。居合わせた医師たちは呆れた声を上げ、邪魔だからどいてほしいと私に言いました。私は平安と愛を感じながらその病室を後にしました。その少女は生きながらえ、私がその町に滞在した最後の生産会に自分の足で通路を歩いて入ってきたのです。 その少女と家族のために主に仕えて語り、行ったことについて感じた喜びと満足感を今も忘れません。病院で感じた思いと、執事の時に訪れた男性の家を後にした時の悲しみとの差は、祈りと真剣の力の関係について学んだことで生まれたものです。執事だった私は、神の御名によって語り行動する力には啓示が必要であり、必要な時に聖霊を伴侶とするには祈りと信仰の技が欠かせないことを学んでいなかったのです。断食献金を集めにその男性の家を訪れる前の晩、私は寝る前に祈りました。しかし病院からの電話を受ける前、何週間何ヶ月もの間、祈りの規範に従い、ジョセフ・ S ・スミス大官庁が教えたように、真剣に力を込めるのに必要な霊感をいただけるよう努力を重ねました。スミス大官庁は簡潔にこう述べています。私たちは多くの言葉を用いて神に叫び求める必要はありません。長い祈りで神をうんざりさせる必要はありません。私たち自身のために必要なこと、また末日生徒としてなすべきことは、主の前にしばしば行って、私たちが主を覚えていること、進んで主の皆を受け、主の戒めを守って義を行いたいと望んでいることを明らかにすることです。またスミス大官庁は、主のしもべとして神の代わりに語り行動するために、何について祈るべきかについて次のように教えました。何のために祈っているのでしょうか。神があなた方を認め、あなた方の祈りを聞いてくださるように祈ってください。どの言葉を用いるかはそれほど問題ではありませんが、忍耐が必要となるでしょう。個人的に気づき認めていただけるように、天の御父に近づくのです。神はすべてのものの上におられる神であり、あらゆるものの父であるにもかかわらず、ご自分の子供一人一人に惜しみない関心を向けようとしてくださっているのです。だからこそ救い主は、父よ、皆が崇められますようにという言葉を使われたのでしょう。ひざまずき頭を垂れているときに敬虔なふさわしい思いを持つのは容易ですが、もっと気楽な、あるいは声に出さない祈りであっても、天の御父に近づいているのだという実感を持つことは可能ですし、実際頻繁にそうする必要があります。日中ほとんどの場合は周りはうるさく人に囲まれているでしょう。神は声に出さない祈りを聞いてくださいますが、皆さんは気をそらすものを意識から締め出す術を身につけなければなりません。なぜなら、神と交わる必要のある瞬間は静かな時間に訪れるとは限らないからです。スミス大官庁は、神に仕えるあなたの召しに神が気づき認めてくださるよう祈る必要があると言われました。神はすでにあなたの召しについて完全に詳細にわたってご存知です。神が皆さんを召してくださったので、皆さんが自分の召しについて神に祈ることにより、神はさらに多くのことを示し知らせてくださるのです。ホームティーチャーの責任はこうです。各会員の家を訪れて、彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすよう進め、常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強め、教会の中に罪悪がないように、互いに固くなになることのないように、偽り陰口悪行のないように取り計らい、また教会員がしばしば会合することにように取り計らい、またすべての会員が自分の義務を果たすように取り計らうことです。経験豊富なホームティーチャーとその後輩同僚にとってでさえ、聖霊の助けなしにそれを行うのは明らかに不可能です。訪問先の人々の思いや、よく知らない人々の生活や心の問題を知る方法を求めて祈るのです。人々を助けるために神が皆さんに何をするよう望んでおられるかを知り、神がその人々に対して抱いておられる愛を感じながら最善を尽くす必要があるのです。それほど重要で難しい真剣の召しが与えられているからこそ、祈るとき主の皆が注がれるように、常に神に恋求めるようにと、スミス大官庁は進めています。神が聖霊を常に私たちの伴侶としてくださるのは、私たちが聖霊を一度だけではなく頻繁に必要としているからです。 だからこそ神の子供たちに仕える上で神の導きがあるよう常に祈らなければならないのです。御霊が共になければ神権の本来の力を発揮できないので、あらゆる幸福の敵の標的になってしまいます。罪を犯すように誘惑されれば、御霊によって導かれる力は弱められ、神権における力も低下してしまいます。だからこそスミス大官長は、神が警告してくださり、悪から守られるように常に祈らなければならないと語ったのです。神は多くの方法で警告してくださいます。警告は救いの計画の一部です。預言者、使徒、ステーク会長、ビショップ、宣教師は皆、イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、そして神聖な誓約を交わし、守ることによって災いから逃れるよう警告の声を上げています。神権者である皆さんには、主の警告の声を発する責任があります。でもまずは、自分自身が警告の声を聞く必要があります。日々の生活で聖霊を伴侶として守りを得なければ、霊的に生き残ることはできないからです。それを得るためには祈り努力しなければなりません。その導きがあって初めて暗黒の霧の中、細くて狭い道を見出すことができるのです。聖霊は皆さんの導き手となって、皆さんが預言者の言葉を研究するときに真理を明らかにしてくださるのです。その導きを受けるには、ただ何気なく聞いたり読んだりしているだけでは十分ではありません。真理の言葉が心に刻まれるように信仰を持って祈り努力する必要があります。神がその御霊を注いでくださるように、そして皆さんをあらゆる真理に導き、正しい道を示してくださるように祈らなければなりません。神はそのようにして皆さんに警告を与え、人生にあって、また神権の奉仕において正しい道に導いてくださるのです。総大会は神の神権によって使える力を主に強めていただく素晴らしい機会です。総大会で多くの人々に多くの祝福が注がれるように祈りが捧げられるでしょう。主の代弁者である預言者に御霊が注がれるように、また使徒や神によって召されたすべてのしもべのために祈りが捧げられるでしょう。そのしもべには皆さんのように新たに召されたばかりの執事から経験豊富な大祭司まで、すべての兄弟たちが含まれます。中にはまもなく霊界に召され、良い忠実なしもべをよくやったという主の声を聞く年配の兄弟や若い兄弟たちもいるかもしれません。この主の祝福の言葉を聞いて驚く人もいるでしょう。その中には地上の神の王国において高い職に就いたことのない人、自分の働きからは何の実りもなかったと感じている人、また奉仕の機会がなかったと感じている人もいるかもしれません。またこの世での奉仕の期間が望んでいたほど長くなかったと感じている人もいるかもしれません。受けていた職や奉仕した時間は主にとっては重要ではありません。ブドウ園の働き人についての主の例えの中で、働いた時間や場所に関わらず賃金が同じだったことからもわかります。どのように奉仕したかで報酬が与えられるのです。現世というブドウ園の働きを昨晩の11時に終えたある男性を知っています。彼は何年もがんの治療を受けてきましたが、その間も子供が家を離れた、ワードの会員と何度も集会を開き、彼らを助けるメッシュを受け果たしてきました。その中には夫に先立たれた姉妹もいました。彼のメッシュは彼らが共に集い福音を学ぶことで慰めを見出せるよう助けることでした。余命わずかという最終宣告を受けたとき、彼のビショップは出張で町を離れていました。2日後、彼は大祭司グループリーダーを通してビショップにメッセージを送り、自分の責任についてこのように伝えました。ビショップは町を離れていらっしゃるので、私たちのグループの次の月曜の集会について計画を立ててみました。2人の会員がカンファレンスセンターの見学に私たちを連れて行ってくれます。何人かの会員に車を運転してもらい、ボーイスカウトの兄弟たちに車椅子を押してもらいます。 参加人数によっては年配の自分たちだけで足りるかもしれませんが、必要な場合に備えて助けがあればなお良いでしょう。助けてくださる方々も家族を連れてくれば良い家族活動になるかもしれません。以上、何かあれば計画の連絡を回す前にお知らせください。ありがとうございます。ビショップは彼からの電話を受けて驚きました。自分の状態や勇敢な努力には全く触れることなく、ビショップ、何か私にできることはありますか?と尋ねたのです。それほど大きな重荷を抱える彼の心を、ビショップの重荷に向けさせたのは、聖霊以外の何者でもありません。また若い時にボーイスカウトの計画を綿密に立てたのと同じように、兄弟姉妹に仕えるための計画を練ることができたのもやはり聖霊によるものでした。信仰の祈りを捧げる時、私たちがどんな状況にあっても神は私たちに真剣の力をお与えになることができます。ただ必要なのは、神が私たちに何を語り何を行うように望んでおられるかを御霊によって示していただけるように、謙遜に祈り求め、そしてその賜物にふさわしい生活を続けることです。父なる神が生きておられ、私たちを愛し祈りを聞いてくださることを証しします。イエスが生けるキリストであり、主の食材によって私たちは清められ、聖霊を伴侶とするふさわしくなれるようことを証します。信仰と従順によっていつの日か、良い忠実なしもべをよくやったという言葉を喜びを持って耳にすることができると証します。私たちが仕える主から、この素晴らしい祝福の言葉を受けられるように、心から祈ります。イエス・キリストの御名により。アーメン。